集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ今日は木曜日ということで、 ECB 理事会がありました、はい、政策金利は、ね、予想通り動いていないんですが、フォワードガイダンス、金利の引き上げ時期が、今年の年末から来年にと延期されたということがありまして、
一時的にちょっと売られたということですよね、
はい、ただテルトロの金利のところが 0.1 ということで、またこれが買い戻しの背景につながっているようですね、
だけどその、ほとんどヘッドラインでしか過ぎなくて、この間の 1.12 台で乱高下している感じなんですけれども、このところの、いろんな過去 2,3 ヶ月あまりユーロドル大きく動いてないんですが、いろんなニュースがあるんですけれども、だんだんこう底固めになってきているので、ちょっとユーロは、ちょっと今週来週は要注意かもしれないですね。
そうですね、ECB の、政策というのも、このところのマーケットを鑑みてということなんでしょうか。ちょっとこうね、時期が変更になるというようなことがあったり、オーストラリアも3年ぶりの利下げに踏み切ったり、そしてアメリカが去年まではこの2019年は3回の利上げをすると言っていたかなと思うんですが、
3回の利下げになってるんですかね、
なっちゃってるっていうことで、
ちょっとすごい変わりようで、全世界的にこう、利下げも緩和モードに入っているということですね、
はい、そのぐらいちょっと、世界の景気後退懸念というのが深刻になってきている、それなのにトランプ大統領はあちこちにこう関税合戦を仕掛けているという不安定な相場になってますよね。
そうですね、先週やりましたけど、そういう、関税合戦というか貿易問題をクリアにするのは来年ではなくて今年しかチャンスがないので、今年、少し自分の方に、自分の国の株が落ちても仕方がないということで、動いているということだと思っています。
来年大統領選ですからね、
来年は動けない、
来年は株価を崩れないようにしたいということで、今のうちなのかなという気もしますけれども、さあここからのマーケット注目の、トレード戦略はいかにということで、早速西原浩一さんにこの後ブルベアドッチからお話伺っていきたいと思います。
西原浩一のブルベア
ドッチ。さてここからは西原浩一のブルベアドッチです。ドル円という通貨ペアに絞って、強い材料弱い材料どんなものがあるのか箇条書きにしてみました。まずブルです。パウエル FRB 議長の講演があったんですが、はっきりと利下げするとは言わないんですが、もう示唆したということで、アメリカの株式市場は踏み上げなんでしょうか。1日に500ドル以上上がるというようなことも、今週ありました。
ありましたね、だけど、利下げを示唆したということなんですが、ほとんど利下げをすると言ったのとはあまり変わらないという感じで、アメリカの金利先物市場ではかなり織り込んでいると、これに関しては、ちょっとピックアップして、金利の動向を、ピックアップしてご紹介する予定です。
はい、また後ほどピックアップします、はい、それから、中国の商務省ですが、米中通商問題に歩み寄りの姿勢を示すよれよれでしたね、はい、どんどん溝が深まっていると思われていたんですが、ちょっと急にね、対話と交渉で解決すべきっていう発信をしたんですが、どういう意図があるのか分かりませんけれども、
特にこれで何か歩み寄りの姿勢を示したということで、なんか具体的に歩み寄ることは全くないと思うので、何も変わらない。だからこの歩み寄りの姿勢を示すということ自体は、株にとってポジティブなので、ドル円にとってブル材料といえばブル材料、
一応取り上げているけど、西原さんの中ではこんなものは全然という感じですかね。
全然じゃないですかね、何も変わらないので
変わらない、
言葉だけでは歩み寄りということは言うことはできますよね、
はい、そして、オーストラリアも3年ぶりに利下げに踏み切りました。過去最低の 1.25% しか政策金利がないという、
まあ、7% もあったんですけどね、政策金利が、
ね、
はい、これもちょっと後ほどやります、
はいはい、そしてベアです。いきなりメキシコがターゲットになりました。6月10日というともうすぐですね。6月10日から、メキシコからの輸入品に 5% の関税をかけるということをトランプ大統領が表明しました。メキシコが、まあ、思うような政策を取ってくれなかった場合は最高で 25% まで引き上げるぞという話なんですが、うん、
まあ、これは移民問題を、なぜかあの関税の方に持ってきたんですけれども、まあ、今、友人によればアメリカの三大ネットワークはあまり取り上げてないんですが、国境付近からでメキシコとアメリカの国境付近ではイリーガル不法移民がすごい数で入ってきていて、ちょっと大問題になってるらしいんですけれども、それをメキシ壁もうまく建設が進んでいないので、メキシコを放置してるんじゃなくてメキシコの方でなんとかしろと、なんとかしなければ、関税を上げるという、関税を上げるのは大統領権限でできるので議会を通さなくて、まあ、そういう不手段に出ているということですね、
はい。まあ、後ほどピックアップするんですが、昨日 の、 あのニューヨーク市場、ニューヨーク時間でこれはあの木曜日、まあ、今日ですね、合意するというような、まあ、報道が一部流れたりして少し、ね、買われたりしてたんですが、朝になったら物別れに終わった。今一番ホットなネタであることには間違いないです ね、
そうですね、うん、
はい、
また今日あのハイレベルのミーティングやるみたいななので、まあ、その、まあ、行方をウォッチしていないとやばいなという感じはしますが、はい、後ほどやります。
後ほどピックアップします、はい。そして昨日は ISM 非製造業景況指数思ったより良かったということですが、その前に出た製造業の方ですね、こちらアメリカの5月分ですが2年半ぶりの低水準に沈んでいる。そして昨日は ADP 雇用指数が9年ぶりの低水準ということで、悪い数字がやっぱりちょっと気がかりですね。
なんか数字がちょっと悪くなってきましたよね、うん、でアメリカの方の友達に聞いても景況感は全然西海岸と東海岸は悪くないんですけれども、ちょっと数字自体が悪くなってきているのでちょっとこれは警戒ということですね、
はい。そして、米株は足元戻り歩調なんですが、原油は戻ってきません、在庫がねどんどん積み上がってるんですね。
これ株が終わってるんですけど、原油はちょっと落ち方がひどいですよね、
はい、
うん、急に変わっちゃったという感じなんですが、
はい、うん、まあ、在庫増というところがやっぱりね、あのコモディティですから需給というのが非常に注目される部分ではあるんですが、相関性が高かったところが今足元逆相関というところ、ここちょっと甘く見ない方がいいかなという。
そうですね、
はい、
う
ん。そしてアメリカの長期金利今週 2.1% 割り込む瞬間ありましたね、
うん、まあ、これはあの西原コーチの視点の方で取り上げようと思っています、
はいはい、ではピックアップです。まずはこちら、
はい、これは、アメリカの金利下げ物市場の動向になります。でアメリカの、金利下げ物市場ではどの程度、まあ、利下げを織り込んでいるかということですけれども、例えば9月18日のところを見ていただくと利下げ確率が 97% になっているんですが、これのフォワードレートが 1.86% になっているのでほぼ、1回ですね、1回半ぐらいやるということなんですが、このチャートに見ると年末までにほぼ2回、利下げをするということになっています。
はい、
だから先ほど冒頭、大橋さんがおっしゃってましたけれども、もう半年以上前に、半年ぐらい前ですか、そのぐらいは今年は3回ぐらい利上げをすると言ってたんですが、
はい、
もうすでに今年は2回で来年まで入れると3回利下げをするということがアメリカの金利先物市場では織り込んでいると、
はい、
それほどこうモメンタムがすごい変わってしまったということですね、
はい、これはもう市場の、うん、まあ、先物市場での織り込みですから、うん、もう催促しているようなもんですよね。
そうですね、
うん、はい、ということで年内2回を織り込み始めています、
はい、
アメリカだけではなくて、オーストラリアですね、今週利下げ決定しました、
はい、次はオーストラリアですね。今週の火曜日に、予定通り、25ベーシス 0.25% 利下げをした、オーストラリア中銀ですけれども、OCR キャッシュレートがオフィシャルキャッシュレートは 1.5% から 1.25% に下がっていると。でこのチャートを見ていただくと、もう8月6日、今年の8月6日に、フォワードレートが 0.99% なんで、すでにもう 1回の利下げを織り込んでいると。で、オーストラリアも、今週1回やったんですけれども、年末までに、もう下手すると2回ぐらいやるかもしれないということになっている。
オーストラリアもまだね、これから2回の利下げを織り込んでいる割には、 この RBA 利下げを実施した後ちょっと豪ドル買われてません？
買われてるんですよね。
上がってますよね。はい。
で、これはちょっとこの辺が金利の方が難しい、金利の動きと為替の動きが難しいんですけれども、理屈的に言うとオーストラリアが3回やる、はい、でアメリカが3回やるんであれば、金利の動きは大きく変わらないんですけれども、株が落ちていればリスクオフでオージードルは売られるというのは常識なんですけれども、オージードル逆に上がってきているので、うん、そう考えると今オーストラリアの金利が下がるの織り込み度よりもアメリカの金利が下がるということの方が今グローバルマーケットでは重要ということに、はい、
じゃあアメリカの金利があと2回下がるということのインパクトの方が大きいということですね。市場にとっては意外性がある、
意外性が高いということですね。オーストラリアさ、もう数ヶ月前から下がると言われていたんですが、はい、アメリカが利下げをするというのは結構サプライズということですね。はい、はい、
そしてもう一つのピックアップはメキシコの関税引き上げという話題なんですが、この鍵括弧の言葉はトランプ大統領の言葉ですね。
そうですね。関税とは実に美しい言葉だということなんですが、まあ、壁を建設して、イリーガルの違法移民を止めることだったんですが、過去2回共和党が、議会を2つも取っていたときにできなかったので、どんどんどんどん今、イリーガルの移民を、止めるのが難しくなっているので、どうするかということは大統領権限でできる、関税を上げるというふうにトランプ大統領が決断したということですね。だから結局は、メキシコが違法移民を止める何らかの協力をしなければ、関税を上げ続けるということなので、メキシコとしては、メキシコとボンジュラスの国境あたりで、イリーガルの移民を止めないとアメリカがどんどんどんどん関税を上げ続けるので、まあ、例えば僕の友人が言ってたのはボンジュラスからメキシコに入るときに5000ドルのデポジットを払えと。で、それがもしちゃんとボンジュラスに帰るんだったら5000ドル返すけれども、その人たちは絶対帰ってこないので、払わなければいけないとメキシコに入ってこれなくなるので、そこで止まる、まず止まる。
じゃあメキシコからアメリカの国境で防ぐよりも前にメキシコが入れるなよと、そういう人たちをっていうふうにすればいいということですか。
そうですね。だからアメリカとメキシコの間で、ちゃんとイミグレはあるんですけど、
はい、
E4 で入ってくるので何もないところでどんどん入ってきちゃうじゃないですか。だから、それを止めないといけないので、何らかの手立てを取ってくれないとどんどんどんどん入ってくるので、そうしなければ関税上げるぞという手段に出てくるので、ちょっと今先ほどちょっとニュースが出てみたいですけれども、メキシコとその南の方の国境で何らかの、せき止める手段を取るんじゃないかという噂も出ているので、
なんか
そういうことをするんじゃないかな。そうすれば多分関税は止まると思うんですけれども、 何もしなければ、
はい、
単純に言うと2年前に、トランプ大統領が当選した時にメキシコのお金で壁を作る、まあ、それは無理ですよね、聞いて。
まあ、国境だって随分ね。
無理だし、なんでメキシコ の、はい、お金で作らなきゃいけないのってことなので、できないんですけれども、関税を上げるので、協力しろということで、何らかの、解決策を取ろうとしているので、
そもそもまあ、
これはブラフではなくて、本当にやるので、
はい、
メキシコは何らかの手段を取らないと、関税を上げられてしまうんじゃないかなというふうに思います。
アメリカに入ってこようとする、まあ、移民ですね、まあ、をメキシコがもう止めてくださいよということを、まあ、もう水面下でメキシコとやり取りはしてるんでしょうかね。
してると思いますね。関税を上げるということになったので、
で、うん、そういう話し合いをするということがヘッドラインでこう出てきたりすると、
そうです、ね、
ちょっと、
乱高下すると思うんですけど、期待で動いたり、まあ、何らかはすると思うんですよね。しないとこのまま関税がバンバン上がってしまうので、
25% までね、段階的に上げていくっていうこと
で、トランプさん大体ブラフはないので、
はあ、
本当に上げてしまうと思うので、
はい、
メキシコはちょっと動かざるを得ないんじゃないかなというふうに思います。
はい、はい、ということで、ここまで西原浩一のブルベアどっちでした。さあ、ここからは西原浩一の視点です。視点でまず取り上げるのはアメリカの長期債利回りですね。
はい、今話題になっているのが、アメリカが利下げをするということで、アメリカの10年債の金利の利回りがどんどん下がっていると、
はい、
で、こちらを見ると、去年の10月ですけれども、3.25% まで急騰していて、この時期わずか7ヶ月前ですけれども、この時期は10年債の金利は 4% いくっていうのが、 まあ、コンセンサスというか
本当ですよね。去年の10月ですもんね。
多くのヘッジファンドが言ってたんですが、はい、何のことない今 2.1% 割り込んできているということなんですけれども、はい、アメリカの利下げが、まあ、継続されるんであればもっと下がる、トレンド的には下がるんでしょうけれども、この、チャートを見ていただくと、これは米国債利回りの、日足のチャートなんですけれども、白くマーカーしているところが、昨日の段階で、デンマークのカウントダウンの13という数字が出て、
じゃあ下げ止まるんですか。
下げ止まる可能性が出てきているということが一つと、はい、この 60.8% が 2.0596% なんですけれども、6月3日の安値が 2.059% でほぼ 61.8% のところ、はい、まあ、だからデンマークの日足と61.8% で一応サポートされているので、ちょっともみ合うんじゃないかなというふうに見えるということですね。この意味でテクニカルには止まってるんですけれども、多分これだけだと反発しないので、はい、しばらくもみ合いになるとまた少し落ちるのかもしれない、はい、というふうに思っています。
じゃあ完全に底入れしたとは言い難い。
言い難い。
ただし、うん、一旦は下げ止まるというポイントには
日足ベースでは来ている、
来ているんじゃないか、うん、ということですね。
それもあって、次のチャートを見ると、あと日経平均ですけれども、はい、ドル金利が下がるんであればドル円の、ベア材料になるということが一つなんですけども、株が下がればドル円の売り材料になるんですが、日経平均のこの日足ですけれども、先週やりましたが、去年の10月と、4月にアイランドリバーサルが2つできていると。
緑の大きな丸と、うん、その右側の白い大きい丸ですね、アイランドリバーサルと言われています。
はい。で、で今週この白い、マーカーしたところは、実は、小さなアイランドができていて、ギャップダウンをして、今週ギャップアップして始まっているので、はい、少し戻されるんじゃないかということですね。
2営業日のローソク足が小さな島になっているっていう期待がね、ちょっとあるんですけど、
う
ん、
そうですね、はい。まあ、だけどこれ大きな流れで見ると、もう去年の10月と4月の大きな、アイランドが崩れているのと、うん、まあ200日移動線も割ってきているということで、はい、これは大きな流れはまだ日経平均はダウンサイドに傾いていると考えています。
はい。まあ、長期債利回りがこうちょっとこう戻り歩調になったら、少しはじゃあこの戻ることもある、
日経平均も少し戻る可能性もあると。ということは、ドル円も少し下げ止まる可能性があるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ドル円の引き足を見ると、はい、今日、昨日107円の82銭という安値をつけて、今もみ合ってるんですけれども、こちらを見ると、まあ、同じようなパターンですけれども、日足ベースだとドル円が13という数字が出ているので、一旦下げ止まり、日足ベースですね。
はい。
で、もう一つは、この高値、4月の24日の高値がドル円112円の40銭なんですけれども、安値が104円の87銭、1月3日のフラッシュクラッシュの安値、これらの 61.8% が107円の75銭なんですけれども、今1週間かけてこの 61.8% が抜けていない、この2つを考えると、ちょっと107円の75銭のところではしばらくもみ合うんじゃないかなというふうに思っています。
はい。
だけど大きな流れはダウンサイドなので、戻れば売りでいいんじゃないかなというふうに思っています。
戦略としては今は下げ止まって少しもみ合いながら、まあね、小戻りというか少し戻り可能性があるけれども、そこは売りたいということですね。
そこが売りたいですね。
売った場合には、はい、今年のフラッシュクラッシュの安値である105円割れ、まあ、ここぐらいがターゲットになるんですね。
そうですね。7円の75が綺麗に抜けてしまって、節目の7円が抜けると、まあ、次は104円だ、はい、というふうに思っています。
そうですね。
まあ、ここで少し 1,2 週間ちょっともみ合うのかもしれない。
6,1,8 まで下げてきたっていうことは、うん、あとは全戻しの可能性もあるというふうに、まあ、一般的に言われたりしますよね。
まあ、そういうふうには言われますね。はい、
はい。うん、ということで、戻り売りスタンス継続ということです。以上、西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト、 イーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダーシンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答いただきます。今日いただきましたご質問、たまちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。急激なドル金利の低下に伴ってユーロドルの強気な見方が増えているように思いますが、この後どうなるとお考えですか？
こちらの、YouTube をご覧の方はこちらのユーロドルの日足の週足のチャートを見ていただきたいんですけれども、このもう2ヶ月ぐらいですがユーロドルは、デマークというインディケーターを使うと、もう1ヶ月ですかね、過去1ヶ月はもういつ反発してもおかしくないチャートを示していると。で、セットアップの9カウントダウンの13、セットアップの9でカウントダウンの13でも、いつ反発してもおかしくないチャートなんですけれども、1.10 割れないんですけれどもなかなか反発してこないと。で、一応、テクニカルだと、リスクレベル、デマークのストップロスレベルが 1.0959 で、ロングという、チャートのパターンになっていると。で、長い間は揉んできていてボラティリティが下がってきているんですけれども、今週、今の 1.12 の後半で、引けたとすると上昇する可能性が出てきているということになっています。これが上がるのであればアメリカの金利が下がるということを、重視してユーロが買われてドルが売られるということになるんじゃないかなと思っています。
今日の ECB 理事会で利上げの時期がさらに、後ずれになりましたから、それと、アメリカの、年内2回の利下げの可能性とどっちを取るかというと、やっぱドル金利低下の方がね
という感じがするんですけど、ちょっとユーロドル今一つわからないところがあって、今、ドイツ銀行の話がよりなんていうんですかね、ちょっと破綻に近いという話があるんですが、じゃあユーロ売りなのかというと全然ちょっとわからなくて、それだとユーロ売りなんですけれども、もし本当におかしくなるんだったらバランスシートを見合わせるために海外のアセットを売るからユーロ買いになるんじゃないかというと両方あって、
ちょっとユーロって動きにくい、海外の資産を処分して穴埋めのために戻すと
という可能性もあるので、潰れるか倒産するかというのはちょっとわからないんですが、より今リアリティが強くなってきたというか、ドイツ銀行の方からなんかニュースが出てくるんじゃないかという噂も今盛んに聞こえてくるので、
そうなんですか。
その場合どうすればいいのかがちょっとよくわからないので、ちょっと動きにくいんですよね。
イタリアの件も最近
そうですよね、
騒がれてますよ。
ちょっとこの辺がちょっと今一つ欧州自体に悪いニュースもまだいっぱいありますし、じゃあアメリカの金利の方が下がるんであればユーロドル売りユーロ買いになる可能性もあって、もう一つはこのじゃあブレグジットはどうなっちゃったのっていうのもあるので、欧州ってちょっと一方的に傾くっていうのは難しい、リスクをかける傾けるのがちょっと難しいので、そんなに不透明なんだったらどうするのっていうと、例えばゴールドを買うとか、仮想通貨を買うとかっていうのもあるらしいですけど、一番シンプルなのは円を買うということになるので、ドル円がじわじわと重たくなってくるという流れになってしまう。
リスクオフの時は円が最終的に安全になっちゃうんでしょうかね。
なりますね。僕はその時代はもうそろそろ終わるんじゃないかと思っていたんですが、5月の頭にトランプさんがツイートで、関税等々の貿易戦争の話を持ち出した瞬間に円が買われ出したので、当面他の通貨がセーフヘイブンがないので、スイスもそれほどでもないので、だけど今スイスと円が買われているので、ちょっと今不透明なマーケットであることは確か、 ていうことですね。
まあ、他の中央銀行は、まあ、利下げの余地があったり、まあ、利上げ時期を遅らせるとかね、まあ、いろいろこうカードが残ってるんですけど、日銀はもうほとんどないですね。マイナス金利ですし、すでに
だけど、まあこうなることを予測して、予測したとか何かあったらいけないので、アメリカなんかは利上げを急いでたわけですよ、ね。はい、利上げして、金利を持ってないと、なんかリーマンショックみたいなことがあると、利下げしてクッションがないの
で、
何かこう経済が、景気が向上の時にできるだけ利上げをしてあげていく。で、今日本は実はそういうことがあるとちょっと対処のしようが今ないので、ちょっと怖い。
これ以上の緩和策がね、あのカードが残っていないということが、円高の要因になっちゃうという可能性があるわけですよね、
というか可能性が高い、
高い
ですね、
はい。ということで、ユーロドルは非常に難しい通貨ペアであると。
どちらかというと買ってみたいんですけれども、はい、ちょっと判断がつきかねる、どっちもユーロも悪いし、アメリカの金利も下がってるしということですね、
はい。ということで、このコーナーでは皆さんからのご質問もお待ちしています。時計の針は10時56分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたが、今週来週の注目イベントスケジュール押さえておきましょう。明日はもう6月7日金曜日ということで、5月分のアメリカの雇用統計の発表があります。昨日の ADP 雇用指数が予想プラス18万ぐらいのところ、なんと 2.7 万人でしたっけ。びっくりでしたね。
まあ、本当にこう景気自体はその、まあ、あのアメリカの中西部とか知らないんですけれども、西海岸と東海岸に行くと全然悪くない。だけどなんか経済、出てくる指標がどんどん悪くなってきているので、ちょっと、まあ、マーケットが金利を下げる、利下げを織り込んでいくのも間違いじゃないのかなという感じはしますよね、
はい。
そうすると明日もあまりよろしくないのかなという感じはします。
まあ、ADP の数字に準じて必ず、ね、あの悪いという感じでもないんですけど、
まあ、そうですけど、
ばらつきはありますけど、
まあ、逆に言っちゃうとね、こういう時計の数字がそれほどあのマーケットに直接インパクトがあるかというと、最近そうではないとは言えるんですけれども、まあ景気が、落ち込んできているということでは、判断をつく材料には明日はなるとは思います、
はいはい。逆にあの悪い数字出ると、あ、やっぱり利下げがあるだろうというようなことで、利下げプラス、ということを考えると株が上がるっていうように、悪い数字出るからもしかしてリスクオンになるみたいな相関
でもありますよね。だけどそういうリスクオンはあまり長く続かない、
はい、はい、ということで、まあ、明日はまず雇用統計に注目。それ以外に何か注目ありますか。
まあ、この、今今晩やりましたけど、メキシコの関税、はい、その問題が今ハイレベルで協議しているようなので、今晩明日の朝あたりまた何か出てくる可能性があるので、関税、メキシコに対する関税の行方に要注意ということですかね、
はいはい。ということで、トランプ大統領のツイートにも、ね、注意を払っておかなくちゃいけないということですね、はい。ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ひろこでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。
さよなら、
ごきげんよう。